今朝参拝の時には皆さんも秋の予感を感じられたことだろうと思います。先ほど境内の水打ちをさせていただきました時に涼しい東風が吹いておりました。ありがたいことだなと思いましたね。連日の猛暑でありましたけれども着実に秋が近づいておるということを感じさせていただくね。それとともに朝の日の出が少しずつ遅れてきておりますから、まあ、皆さんもこのお参りをするのにですね、だんだんこう、道中が暗くなってくると思いますが、そこをですね、一心を立てて参拝のおかげをいただいてほしいと思うんですね。時々お話をいたしますが、昔教祖様の時代のことですが、この同じ音島の国枝三五郎さんという方がですね、失明いたしまして、それで、妻の薬さんという方がですね、その主人の目が開くようにという願いを立てて、日産をいたしました。音島から約2里ですね、の道を深夜、その若いお嫁さんがですね、一人で、お参りをされました。3年間の願いを立てて3年間日産をするんですね。どうぞ夫の目が開きますように。今の音島の工事というところですが、ここは昔からですね、農業の盛んなところでして、三五郎さん夫婦も農業をしておったわけでありますが、この地方でも有名なぐらいですね、みんな働くんですね。私はその工事の、おばあさんからですね、あるおばあさんから話を聞いたことがありますが、朝は朝星、夜は夜星と言って、朝は星のあるうちから畑に出る、そして夜はですね、星を仰いでから帰ってくるという、畑から家に帰ってくるという、それが普通の音島の百姓であったということを聞いておりました。草を取るのもですね、手探りで取っておったと、そういうことを聞きまして、私はすごいことだなと。今一変いたしましてね、スーパーができたりするようなね、産業道路というはですね、そういうふうなことになっておりますが、あの辺りは、その音島のですね、昔からのお役所さんがそして一生懸命手入れをしておった田んぼや畑がずっと広がっておりました。私の学生時代はですね、今の産業道路も舗装されておりませんで、もう凸凹道でした。その自転車でザーッとこう駅まで、当時玉島駅と言っておりましたが、通っておりましたが、もう電気も何もありゃしません。真っ暗でしたね。自転車で通っておりました。自転車のその前についてる電灯だけがチラチラチラチラ見えるというような、タバコを吸いながら、歩いてる人がいたらタバコの火が見えるという、そういう風な感じだった。でその三五郎さんの時代はもっと違いますからね、もっと昔でもう全く真っ暗闇の中をですね、その工事から山を越えて、ご本部に教祖様のところにお参りをしておったんですね。3年間に1日も欠かさず夜参りをして、教祖様も毎日毎日その薬さんの参拝を待ち受けてくださって、深夜のことですね。だからどちらも大変なことだったと思う。参る方も一心、またその取り次ぎをされる教祖様も一心でなければできないことであったとね。 で3年の満願といいますか3年の目的を達成したんですけど、三五郎さんの目は開かなかったそうです。残念ながら。で普通はですね、もうダメだと、あやっぱりその金光さんに頼んでも無理じゃったんじゃなということで、そこでやめると思うんですね。しかし薬さんは違っております。もう3年言うてですね、さらに3年の日産を続けるんです。6年目にして目が開いたそうです。これは大したことだなと私は思う。これ初代父がよく話しておったことでしてね。そしてその今度は夫婦ともですね、お礼参りをするようになったそうです。ここはまた普通の信心と違う。普通の信心はね、おかげをいただいたら、はあ、済んだって、おかげをいただいたら神様にこんなお供えしますって、もうおかげをいただいたらそれをね、なかったことにしてしまうような人が多かった時代ですね。三五郎さんご夫妻はそこから信心をしっかりされた。そして目焼き校という校舎ができてですね、大勢の人が三五郎さんのところにお参りをしておかげをいただいたとね。今でもその三五郎さんの校舎がですね、金光の方に残ってるんですね。でそういうあの方が私たちの音島の先輩でいらっしゃる。私の父初代もですね、この音島の地から一心を立てて100日の日産をしてですね、病気全開のおかげをいただいた。まあ、これ実際は三代金光様がもう50日でお止めくださって50日で終わったんですけど、50日で父の場合は100日の願いが半分でおかげいただいたんですね。大したことだと私は思うんです、ね。先ほど申しますように季節が変わりまして朝が黒になります、ね。この朝参りがだんだんしづらくなります。しかし三五郎さん薬さんのことを思い浮かべて皆さんもどうぞ一心を立てての参拝に取り組んでください。そして大きなおかげをいただいてください、ね。ともどもに一層大切にさせていただけたらありがたいと思います。